次に質問者、春日井創政会加藤孝明議員。企業誘致について。担当、企業活動支援課。企業誘致は、新たな雇用の創出や、関連する市内企業の取引の拡大、安定的な税収の増加も期待されます。これまで進めてきた第1期インター周辺の企業誘致は、株式会社スズケンに決定がされましたが、収支は総括的にどうだったのか問う。また、さらなる企業誘致に向けた整備も必要であると考えるが、今後の企業誘致について問う。との質問に対し、大仙寺地区企業用地整備事業は、プラス約28億5200万円が市の収入となるほか、今後、株式会社スズケンから一定の税収が継続して見込まれます。今後の企業誘致については、インター北企業用地整備事業において、用地購入に向けて関係者協議を進めており、市による事業を着実に進めるとともに、他の産業誘導ゾーンにおいても引き続き民間開発事業者との連携を図りながら、企業誘致に取り組んでいきます。との答弁がありました。次に質問者、市民クラブ伊藤杏奈議員。妊婦健康審査においての超音波検査について。担当、子ども家庭支援課。妊娠は病気ではないため、検診費はすべて自費となりますが、母子手帳とともに交付される受診券を利用すれば、基本検診は14回補助を受けることができます。しかし、超音波検査は4回のみ補助となっており、残りの10回は自費となる。赤ちゃんの生育等を確認するために重要な検査となっていること、また子育て支援拡大のため、補助回数を増やす考えがないか伺います。との質問に対し、妊婦検診については、効果的かつ効率的に必要な検査を行えるよう、国から標準的な検診回数や検査項目が示されています。超音波検査については、妊娠23週までの間に2回、24週から35週までの間に1回、36週以降に1回実施することとなっています。これを踏まえ、愛知県医師会と愛知県、県内の市町村が協議し、県内市町村では原則4回を補助対象としており、現時点で補助回数を増やすことは考えていません。との答弁がありました。その他に、給食の時間についての質問がありました。次に質問者、日本共産党春日井市議会議員団、伊藤健二議員。ギャンブル依存症対策について、担当、健康増進課、地域共生推進課、子育て推進課、公営競技へのオンライン投票やオンラインカジノなどにより、若者を中心にギャンブル依存症が広がっている。オンラインカジノは依存性が強く、利用者の 92% が借金をしている。闇バイトの背景にもギャンブル依存や借金がある。自治体による啓発、相談窓口の設置、民間団体との連携、児童手当をギャンブルから守るために受給者の変更に応ずる対応について問う、との質問に対し、ギャンブル依存症については、市ホームページなどを活用し、オンラインギャンブルのリスクや違法性、依存症の症状や相談窓口の情報提供を行うなど、周知啓発を図ります。また、関係機関や民間の支援団体と連携し、適切な支援体制の構築に取り組みます。 児童手当については、家計や児童の養育を顧みない状況が疑われる場合、必要に応じて他の養育者に受給者を変更しています、との答弁がありました。その他に、PFAS 汚染について、汚菌経菊対策について、農業行政について、完成ワーキングプアをなくすことについて、リニア中央新幹線工事についての質問がありました。